エペソ人への手紙、6章、10節から12節。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことのできるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪魔に対するものです。
神様を知ることに成長し、また聖書の学びを深めてまいりますと、霊の世界が見えてくるのです。神様がどのようなお方か、私と神様とがどのような関係にあるのか、神様の御心は何であるのか、そういうことが分かってまいります。世の中で起こっていること、また自分の身の回りに起こっていることの意味や目的を知ることができます。地上の目に見える世界だけが全てではないのだ。目には見えなくても霊の世界、天の世界がある。そういうことが分かり、私たちの世界が広がっていくのです。主の祈りで私たちは、天に増します我らの父よと祈りました。天におられる神様、この神様のおられる天が身近なものになってくるのです。神が私の父であり、私が神の子供である、そういうことに深い感動を覚えるようになります。そしてそれとともに、神様に逆らう力、悪魔や悪霊たちのことについて分かってまいります。で、悪魔や悪霊と言いますと、それは知識の乏しかった古代の人々が考え出したもの、あるいは中世の時代の迷信を引きずっているものに過ぎない。多くの人はそう思っています。悪魔や悪霊というのは、この世の悪を人格化したもの、悪の象徴だというふうにも思われています。 Evil、 E-V-I-L、 悪はあっても Devil、 D-E-V-I-L、 最初に D がつくかつかないかですけれども、 Devil、 悪魔はいないのだというのです。私も神様を信じ、聖書を学ぶまではそう思っておりました。しかし神様が生きた人格であることがはっきりと分かり、聖霊様が自分にとってリアルな存在になったときに、悪魔や悪霊もまた人格の存在であるということが分かってきたのです。日本で実際にあったことですが、ある教会でウェディングケーキに、神は愛なりという文字を入れてください頼んだんですけれども、配達されてきたケーキには、愛は神なりと書いてあったというのです。神は愛なりも愛は神なりも、どちらも同じことじゃないですか、そう思う人も多いかもしれませんが、実は神は愛なりと愛は神なりでは全く意味が違うのです。聖書が神は愛であるというときに、それは神様がご自分の一人子を私たち罪人に与えて十字架で死なせる、それほどに私たちを愛してくださったという、この大きな深い愛のことを指しています。神様は愛してくださるお方ですね。私たちを愛してくださる愛にあふれたお方だという意味なんです。ところが、愛は神であるとなりますと、神様というのは愛を人格化したもの、愛の象徴が神様。結局のところ、愛という概念、神は一つの概念に過ぎないということになってしまうのです。神様は単なる概念ではありません。知性を持ち、意志を持ち、感情を持った人格です。同じように、神は善であるという場合も、神様が単に善の塊、善の総体、善の象徴というのではなくて、神様は善にして善を行われるお方だということを言っているのです。そのように、悪魔も悪の象徴ではなく、 一つの人格です。人格である神様を信じることができたとき、悪魔や悪霊という人格の存在が見えてまいります。 C.S. ルイス、皆さんご存知ですね。で、彼は悪魔の手紙という一風変わったフィクションを書いています。で、英語で、彼の主な著作にメアクリスチャニティというのがあるんですが、それとこの悪魔の手紙、スクリューテープレターっていうんでしょうけれど、その2つがコンバインになって今安く売ってますので、もしよかったら、なかなか日本語で手に入らないので、英語でお買い求めくださって、ぜひ読んでみてください。とても本当に意味深い、ものです。で、この悪魔の手紙っていう本は、地獄の長官、名前がスクリューテープっていうんですけれども、これが地上に派遣された新米の悪魔、名前がワームウッドっていうんですけれども、彼に対してですね、彼が地上でクリスチャンになったばかりの人を担当するわけですね。で、それを彼を信仰から悪魔のもとに引き戻そうとする。その時に悪魔の長官スクリューテープがワームウッドに指示を与えた31通の手紙がそこに載っております。スクリューテープはクリスチャンのことを患者と呼んでいますね、病気になっている人間という意味なんですが、クリスチャンは病気になっている人間だというわけなんですけれども、そしてこう言っています。これは第7番目の手紙です。親愛なるワームウッド君、患者に君自身の存在を知らせずにおくのが必要かくべからざることかどうかと君は私に尋ねるのか。その質問は少なくとも闘争の現段階では至上命令によって答えが出されている。我々の方策は差し当たって自分たちを隠しておくことである。もちろん今までいつもそうだったわけではない。本当に我々は無情なディレンマに直面しているのだ。人間どもが我々の存在を信じなければ、我々は直接的暴力主義の喜ばしい結果を全部喪失し、魔法使いを作ることができない。これに反して、彼らが我々の存在を信じるなら、彼らを唯物主義者や懐疑主義者にすることができない。患者を暗中模索の状態にしておくことは、大して難しいことではあるまい。現代人の想像では悪魔は際立って滑稽なものであるということは君にとっては重宝だろう。もし彼の心に君の存在について少しでも疑念が湧いたら、赤い肉襦袢を着た者の絵を彼にほのめかし、それが信じられない以上、彼らをまごつかせる昔の教科書的方法だが、君が信じられるはずがないと思い込ませなさい。ここで著者が言いたいことは、悪魔などいないのだと思い込ませること。もし悪魔がいたとしても、それは角が生えて尻尾があって時々いたずらをする程度のものだと思い込ませること、それが悪魔の策略なのだということです。ですから悪魔が最も嫌うのは悪魔の実在をはっきりと書いている聖書です。それで悪魔は聖書のそうした部分を合理的に解釈させようとしまして、あの手この手を使ってくるのです。しかし、聖書を信じるクリスチャンはその手に乗ってはいけません。罪が許されるためには、自分の罪を認めなければならないように、悪魔に勝つためには悪魔の実在を認めることから始めなければならないのです。聖書には悪魔や悪霊のことが創世記の初めから黙示録の最後に至るまで記されています。アダムとエヴァを誘惑して人類を罪に引き込んだのは悪魔です。悪魔は人類の救いのために来られた救い主イエス・キリストにチャレンジし、キリストを十字架に追いやり、一時的には勝ち誇りましたが、キリストの復活によって手痛い打撃を受けています。しかし悪魔はなおもキリストに従う者を信仰から遠ざけようとして 苦しめたり誘惑したりするのです。世の終わりには一時的にではありますが悪魔の王国が打ち立てられるでしょう。しかし主イエス様は再臨によって悪魔の王国を滅ぼします。悪魔や悪霊のことに触れますと、そういうことはあまり聞きたくないと耳を塞ごうとする人もあれば、単に興味本位に悪魔や悪霊のことを詮索する人もいます。どちらも正しくはありません。聖書では悪魔や悪霊のことはキリストの救いの御業との関係の中で語られています。死と悪魔に勝利されたイエス・キリストの敵として悪魔のことを理解しなければなりません。悪魔に勝利されたイエス・キリストを信じることなしに、私たちがもし悪魔のことを考えるとしたら、私たちは絶えず悪魔に怯え、神経をすり減らし、不安の中に閉じ込められてしまうでしょう。悪魔を軽く見てはいけませんが、イエス・キリストを見失っては、悪魔に打ち勝って信仰の喜びに至るという信仰の歩みができなくなってしまうのです。今朝は悪魔についてすべてのことを話す時間がありません。それで悪魔がどこから来たのかということだけに触れておきましょう。悪魔の起源ですが、これについてはイザヤ書の14章12節から17節、そこに鍵があります。そこには暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのかとあります。これは直接的にはバビロン帝国を指しているのですが、同時にサタンをも指しています。明けの明星というのはラテン語の聖書では悪魔を指しますルシファーという言葉が使われているのです。ルシファーはもともとは天使の中で高い位にあり、大きな力を持っていました。その名前の通り、神様の栄光で輝く存在だったのです。しかし彼は自分の力におごりました。神様の支配から離れて、自らが神になろうとしました。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。意図高き方のようになろう。とイザヤ書にありますように、彼は他の天使たちを自分の味方につけまして、神様の支配に逆らい、もう一人の神になろうとしたのです。このようにして明けの明星、ルシファーは地に落ち、神の敵、サタンとなりました。彼に従った天使たちも小さなサタン、つまり、悪霊となったのです。これが悪魔の起源です。テモテ第一の手紙に教会の監督についての指示があります。そこに信者になったばかりの人であってはいけません、高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですと記されています。この言葉は悪魔が作られたものに過ぎないのに、自らが神になろうとした、そして裁かれたということを示唆していますね。悪魔はどう言ってエヴァを誘惑したでしょうか。悪魔は言いましたね。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。非常に意味ありげな言葉です。神様の言葉を疑わせる、そういう誘惑ですね。エヴァが、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。神様の言葉についてあやふやな答えをしています。そうしますとサタンはすかさず、あなた方は決して死にません、そう言いまして神様の言葉を否定いたしました。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。アダムとエバに神になるようにと そそのかしているのです。あなた方人間は素晴らしい知恵と力を持っている。なぜいつまでも善悪を神様に問うのか。神様にそんなことを決めてもらう必要はない。自分でこれは善悪と決めればいいじゃないか。神様の支配から独立して自由になりなさい。あなた方がこの世界の神となればよいのだ。これがサタンの誘惑でした。人間を持ち上げて神様に逆らわせ、人間を神様から引き離し、その結果人間を自分の足元に置く。まあ実に巧みな誘惑です。同じ誘惑は今に至るまで続いています。人を神様から引き離そうとする教えは皆、人間ほど素晴らしいものはない、人間がこの世界の支配者だ、あなたほど素晴らしいものはない、あなたがあなたの人生の主なのだ、人間を傲慢にさせるものばかりです。悪魔は自分が神になろうとしたのと同じ罪を人間に犯させ、人間を持ち上げておきながら実は人間を自分の支配の下に置いてきたのです。悪魔は傲慢のゆえに神の敵サタンとなりました。傲慢は全ての罪の根です。悪魔の起源を思うとき、私たちも悪魔と同じように神に逆らい、神の敵となる傲慢の罪を本当に警戒しなければならないと思います。絶えず神様の前に悔い改め、へりくだって歩んでいきたい、そう決心させられます。さて、明けの明星ルシファーは地に落ちました。しかしサタンはなおもその力を蓄えています。そしてこの世の神として君臨しています。悪霊たちは今もエペソの手紙2章2節に見ましたように、不従順の子らの中に働く力であります。エペソ6章12節、今朝の箇所に、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。そう書かれていますように、サタンは実に暗闇の世界の支配者として自分の王国を持っているのです。私たちは自分では気がついていませんでしたけれども、キリストを信じるまではこのサタンの王国にいたのです。キリストを信じた時、サタンから解放され、神のものとなりました。暗闇から光へと生まれ変わったのです。サタンは神のもとへ立ち返ったものを取り戻そうとして絶えず誘惑してきます。その誘惑に乗らないで神様の側に立っていますと、今度は攻撃を仕掛けてまいります。クリスチャンはキリストを信じたその時からこのサタンの攻撃に遭っているのです。サタンとの戦いが始まったのです。かって神様がイスラエルをエジプトから救い出されましたとき、神様はイスラエルの十二部族を十二の軍団として組織されました。イスラエルは荒野で訓練を受け、やがて約束の地に入って、そこを戦いによって勝ち取りました。このイスラエルの歴史は、クリスチャンに対する霊的な教えです。すべてのクリスチャンは、キリストの兵士として召されている。そして信仰は戦いであるということを教えているのです。使徒パウロは、信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。また使徒ペテロは、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、そう教えています。私たちはしばしば信仰というのは戦いのないものなんだと、そう思い込んでまいりました。確かに信仰は私たちに平安を与えてくれます。しかしその平安は戦いの中で勝ち取る平安のことです。戦いのない永遠の平安は 天にしかないのです。天の教会は勝利の教会、安息の教会ですが、地上の教会は戦いの教会です。単に楽しく楽にというわけにはいかないのです。私たちは自分の罪との戦い、悪魔との戦い、またこの世との戦いに召されているのです。悪魔との戦いに勝利するにはどうしたらよいのでしょうか。エペソ人の手紙は11節で悪魔の策略という言葉を使って、まず悪魔の策略を知るように教えています。最初に言いましたように、悪魔は自分を隠して行動いたします。バージニアテックの銃撃事件のような残忍な事件が起こりますと、あれは悪魔の仕業だろうかと誰もが思いますね。悪魔は必ずしも凶悪なものだけに働くとは実は限らないのです。人間の目に良いと思えるものの中にも悪魔の働きがあります。悪魔の狙いは私たちから神様への愛を取り去ってしまうこと、私たちの目を神に向けさせないようにすることにあります。そのために悪魔は人間を世の楽しみに引きずり込もうとするんですが、それがあまりにも露骨でありますと、人間はかえってそれに警戒いたします。ですから悪魔は多くの場合、人の目に価値があると見えるものを使って、人の心を神様から引き離そうとするのです。これは一つの例ですが、私が日本におりました頃、それまで両親と一緒に教会に来ていた男の子が中学生になってからピタッと教会に来なくなったことがありました。どうしたのかと思っていましたら、そのお母さんがですね、子供を日曜日に塾に行かせるようにしたのです。その母親は自分の子供が日曜日も勉強して成績が上がったと、とっても喜んで話しておりました。子供が勉強することはもちろんいいことです。しかし日曜日に塾に行かせることによって、子供から神の言葉を学ぶ機会を奪っていたということを、その時の彼女は気がつかなかったのですね。塾だけでなく、スポーツや音楽などいろんなことが日曜日にあります。スポーツも音楽も良いことです。そうしたグループに入ることによって友達が増えるでしょう。そしていろんなことを学ぶでしょう。しかしその良いこと、価値あることによって、神の言葉を聞くというより良いこと、イエス様はいや、ただ一つのなくてならぬものだとおっしゃいましたが、そのことがないがしろにされることがあるのです。ここに悪魔の策略があります。教会は人が集まるところです。みんなが楽しく仲良くできるようにと、いろんなイベントを計画し、さまざまな活動をいたします。何か問題が起こったら、じゃあ組織を変えてみようか、コミュニケーションを改善してみようか、あるいは専門家を招いてセミナーをしてもらおうか、そういう計画を立てます。教会には交わりを豊かなものにするためのさまざまな工夫が必要です。そうしたことはみんな良いことです。しかし自分の罪を認め、それを悔い改める、御言葉を学んで信仰を成長させる、そういったことを後回しにして、もし人間的な方法だけに頼りますと、本当の問題が隠されてしまって、表面では仲良きように見える、活発のように見える、でも本当には愛し合っていない、その心の中には霊的な喜びがない、そういう交わりになってしまいかねないのです。聖書にサタンさえ光の御使いに変装するのですとあります。教会もまた良いと見えるものに惑わされることなく、より良いもの、ザ・ベストを目指して進んでいきたいと思います。英国のウェストミンスターチャペルの牧師でありましたマルチン・ロイド・ジョーンズ博士は、エペソ人への手紙の説教を残しております。全8巻の本となって残っているのですが、ロイド・ジョーンズ博士は、今回学びます6章の10節から20節まで、 この11節だけなんですが、これを1年かけて52回説教しております。この箇所はそれほどに大切な箇所なのです。で、その説教の中でロイズ・ジョーンズ博士はサタンの働きとして異端、カルト、偽りの福音、誘惑、落胆、不安、自己愛、予的な生活などを挙げていますけれども、同時に人間的な熱心も悪魔の策略の一つだと言っています。熱心であることは良いことです。しかし聖霊による熱心、神に対する熱心ではなく、人間的な熱心、自己実現のための熱心、それはかえって人を神から遠ざけるのです。まあ、明治時代のお話ですが、その頃のタクシーはお客さんを座席に乗せまして、人間がそれを引っ張って走る人力車でしたね。で、その人力車を引っ張る人が車屋さんと呼ばれました。今で車屋さんというと車修理する人のことかもしれませんが、一人の車屋がものすごい速度で、道を走ってきました。で、この車屋を知っている人は、おい車屋さん、そんなに急いでどこへ行くんだいと声をかけました。その度に車屋は、ええ、後ろに乗っている旦那さんが行く先を知ってるんですよ、そう答えました。道行く人はまだ何か言いたそうだったんですけれども、車屋さんはもうとにかく先を急いでいますので、その声が耳に入りませんでした。やがて道は右と左に分かれていきます。どちらに曲がるんでしょうか。車屋はやっと速度を落としまして、旦那さん、右ですか左ですかと聞きました。返事がありません。振り返ってみると座席は空っぽでした。この車屋はあまり急ぎすぎてお客さんを乗せないまま走っていたのです。まあ落語のような話でありますが、私たちも同じことをしてしまうことがあります。一体私はどこへ行くのか、教会はどこへ向かっていくのか、それは私たちと共におられる主が答えを持っておられます。ところが私たちは個人としても教会としても、主イエス様を心に迎え入れる、教会に迎え入れる、そのことをしないままとにかく突っ走ってしまうということがあります。主との親しい交わりを保っていないと、そういうことになりかねません。主を恐れ尊んで主の導きに従って生きるのではなく、また罪を本気で悔い改めることもしないまま、自分が思う通りに生きている、そうしますと聖なる主はちゃんと後ろにいらっしゃると思い込んでいても、もうすでに私たちから去ってしまわれるのです。主がすでに去っておられるのに、そのことに気がつかないでいるというほど不幸なことはありません。私たちは常にへり下って主を心に迎え入れていたいものです。悪魔は人間よりもずっと賢く、霊の世界のことは何でも知っています。ですから私たちも聖書をしっかりと学んでいないと、簡単に悪魔の策略に乗せられてしまいます。聖書によって霊の世界のことを学び、悪魔の策略を見破り、悪魔に打ち勝ちましょう。悪魔には知識はあっても愛はありません。聖書を学び、主を知れば知るほどもっともっと主を愛しましょう。主への愛で私たちは悪魔に勝つことができるのです。聖書は言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。主を知る者、主を愛する者は主の大能の力によって悪魔に打ち勝つのです。お祈りを捧げましょう。万軍の主よ、あなたは私たちをキリストの兵士とし、サタンとの戦いに召してくださいました。そのことに無頓着で、この戦いに勝つための訓練を怠り、あなたの命令に服することを避けてきた罪を許してください。もう一度私たちをキリストの兵士として訓練し、 悪魔に勝つものとしてください。勝利の主キリストのお名前で祈ります。アーメン。